こんばんは、ビバです。
こんばんは、カネです。
振り返り AM は振り返りに関するあれよこれを発信するポッドキャストです。さまざまな振り返り手法の紹介とともに、振り返りの実践を通して振り返りを探求していきます。パーソナリティはビバとカネでお送りいたします。はい、ということで、それでは第39回、前回に引き続きやっていきましょう。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。イエイイエイ。ということで、今回も引き続きポジティブ性から来たエミさんをお呼びしております。エミさん、自己紹介よろしくお願いいたします。
皆さんこんばんは。ポジティブ性から参りました、エミです。ちゃんとした日本人です。ですね、2020年去年の4月から、山猫という会社でスクラムマスターをしております。まあ、いろいろと学びの多い2020年になりました。で、そうですね、今年いろいろと学びたいことがあるんですけれども、最近のマイブームとしてはアリですかね。
アリ
から生き物のコミュニケーションとか、まあ、人間が好きで、人間のコミュニケーションとか異文化交流とか異文化理解とか、そこら辺も好きなので、まあ、いろんな種のコミュニケーションを学んでいきたいと思います。
アリはいいぞ。
アリはいいぞ、はい、視聴者の方に分かるように、アリ語で喋ってみると
ちょっと難易度高いんですけど、はい、まあ、基本的にはキュキュキュキュキュキュって言っていただければ通じるかと思います。アリに
キュキュキュキュキュキュ、
そうですね。どんなラジオ。面白いですね。
はい、前半はアリコでお送りいたします。
難易度高い。
はい、そんなあのポジティブ星人のアリさん、エミさんで、
アリさん。
はい、お呼びして後半戦をやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
はい、で、今回はですね、2021年の1月6日から8日に開催されたリージョナルスクラムギャザリング東京2021の、デイ3ですね、3日目で、私とカネさんで OST オープンスペーステクノロジーをしまして、でそちらで振り返りの悩みを収集しようっていうのを持ってやってきました。で、その悩みをですね、何個ぐらいだろうな、71から93とか23個ですね、列挙して、でその中から、面白そうなものとか、まあ、悩みが多そうなものを、重点的にか、まあ、みんなでこの場で話していこうっていうラジオになっております。
はい、
で、いつも通りの説明をしておくと、 YouTube ライブで見ていただいている方、途中から来ていただいた方もありがとうございます。YouTube ライブのコメントで、どしどしいろいろコメントとか実況とか、あとはですね、振り返りの悩み、これ悩んでんだよねっていうのがありましたら、ぜひ、YouTube ライブのコメントの方に上げていただければ、カネさんが拾ってこの場にネタとして出してくれると思いますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。また、ツイッターの方でも、コメントお待ちしております。ツイッターは私見てますので、シャープ振り返り実践会で、コメントをつけていただければ、実況感想、または、振り返りの悩みとか出していただければ、こちらで、解説等をしていきますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。また、ポッドキャストで今聞いていただいている方、いつもありがとうございます。ポッドキャストの方では、シャープ振り返り AM で、お便りいつでもお待ちしております。感想もどしどしご応募しております。いただけるとですね、めちゃくちゃ喜びます。本当に嬉しいです。ですので、そちらも、ぜひよろしくお願いいたします。ということで本題入っていきましょう。
はい、
はい、で、今回いろいろ挙げてきたんですけども、ちょっと我々で選定してきたものをですね、いくつかピックアップして、時間の限りいろいろとお話ししていきたいと思います。まあ、私が、相談に答えるだけじゃなくて、まあ、せっかく3人いるので、ミミさんとカネさんと私とで、こうやってどういうことかな、これこうするといいよねみたいな、ワイワイってできるといいかなと思ってますので、うん、はい、2人ともよろしくお願いします。
お願いします。
ワイワイ。
ワイワイ。ということで、1個目の、お悩みです。振り返りが盛り上がらない。
おお。
さっき振り返りの盛り上がってましたけれども、はい、ちょっとコンテキストとかは、詳細なコンテキストはわからないんですけれども、まあ、こういう場合はこうするといいよねとか、ご自身の、持ちネタをこの場で考えを披露していただければいいので。 いかがですかね、盛り上がらないっていう悩みに対して悩み受けたらどう返しますか。
盛り上がらないんだっていうことですよね。
なんでだろう。
なんでだろう。確かに なんで盛り上がらないのとか、まあ、そもそも盛り上がるって何っていうところは私聞いちゃいますかね。どうなってると嬉しいの。
確かに。
エミさんのところはいかがです。振り返りって盛り上がってますか。
盛り上がる時と、なんだかこうみんな黙っちゃう時もやっぱありますね。このマネージャーっぽいメンバーがこうリードし始めちゃうとみんな聞いちゃうのはありますね。
なるほど。
聞いちゃうというか、まあ、そのマネージャーが信じているこれが正解だよっていうのを提示してしまったりやっぱりするので、それがじゃあそういうことですねみたいなもう話すことあるというか、まあ、なんていうかあんまり下手なこと言わない方がいいのかしらっていう雰囲気にはやっぱりなっちゃう。
なるほど
かな。
そういう時ってどうされてますか。
そうですね、まあその他のメンバーに聞く、こういう意見もあるみたいだけどどう思うとか、ちゃんとそのなんていうんですかね、こう促せば意見を言ってくれたりするので、そこはありがたいですけども、
カネさんはどうですかね。まあ、今のエミさんの話に対してでもいいですし、盛り上げるためにはみたいな。
そうですね。なんか、まあ、盛り上がってる状態が、まあ、いわゆるちょっと活発に意見が出てる状態だとすると、なんかポジティブだろうがネガティブだろうが、なんか今、そのチームにとって一番興味関心のあることを振り返りに、テーマとして出せると盛り上がるなって思ってます。
ああ、そうですね、テーマ、
それが別にそのテーマが嬉しいテーマの時もあればしんどいテーマの時もあるんですね。でも辛いこと出そうぜみたいな時もあるし、逆にうまくいったこと出そうぜっていう時でもどっちでもいいんですけど、だからそのチームが今感じてるなんか課題感とか気持ちに合った時は本当に別にプロブレムでも盛り上がりますし、キープとかトライみたいなところでも盛り上がってるので、なんかそこを結構見定めて、今このチームが一番マッチするテーマは何かなっていうのは結構気にしますね。
なるほど。まあテーマ選定からっていうのもいいですよね。私の名と、まあ別軸の意見としては、こういうなんでしょうね、ポジティブな話出ないねとか、プログラム出ないねとか、そういう話もに対しても全て使えるテクニックがあって、これについて話すんですよ。振り返り盛り上がってないって思うんだけど、なんか、振り返り盛り上げたいんだけどさ、どうやったら盛り上がると思うとかになって、どう感じてるって、それを土台に議論するんですね。
はいはい。
で、まあ、みんなが別に盛り上がってると思うよっていうんだったら、それはそれでよくて、認知が自分だけがちょっと不安に思ってたんだなっていうだけかもしれないし、まあ、それかも今盛り上がってると思うか、そっか、じゃあもっとも最高の状態、まあ、今が最高かもしれないけれども、さらにその上もっと盛り上げるためにはどんなことをすればいいかなっていうのをみんなで話すと、まあいいかなと。ここで振り返り M でよく説明している DPA に近いんですよね。どんな雰囲気にしたいとか。で、これ例えばですけれども、心理的安全についても使えるんですよ。チームの心理的安全 背が高い状態ってどういうものだと思う、ちょっとみんなで議論してみようとか、これ振り返りじゃなくても使えるんで、そのチームがこうなっていてほしいなっていう状態がある場合には、その状態ってどう、この私たちのチームにとってはどういう状態だろうね、話し合うのがその状態に導く一番の近道だったりしますっていう風に感じています
。うん、うん、いいですね。それ第一、うん、確かに、まあ、だからなのでその盛り上がっていないって感じてる人も、うん、なんかもしかするとチームはそれでも盛り上がってると思ってることもあるかもしれないし、
はい、
なんかそこら辺の話から入っていくと、じゃあどうするか分かりやすいかもしれないですね。
ツイッターの意見では振り返りが反省会になってると盛り上がらないかもしれないなってはあります、うん、まあ、そのポジティブネガティブみたいな部分を盛り上がりと定義するとそういう意見もあるでしょうね。
なんか最近反省会をしてないのか、いや分かんないですけど、今の私は反省会でも盛り上がれる自信があるっていうのはなんかあるんですけど。
私もそう
なんかよく聞くじゃないですか、反省会だとちょっとってあるんですけど、うんうん、いやなんか反省会楽しむ自信あるなって思っちゃってるんですよ。
まあ、いわゆる反省会って、何でしょうね、問題をつつき合うとか、
あ、まあまあまあ、そういうこと、
相手への攻撃になっちゃうのを反省会と捉えてるんだと思いますよ。
あ、そういうのだと、
まあ、それすらも楽しくやっちゃう気はしますけれども、
なんかそんな感じになっちゃってる気がしますよね。ポジティブ成人だからかな、
カネさん、おそらくそうですね。
カネさん自身が楽しめるっていうのと、チーム全員が楽しめるっていうのはまた別の話なので、
まあ、そうっすね、そうっすね、
はい、まあ、
チームだとしんどいんだろうな、
うんうん
うん、YouTube のコメントで里龍さんが盛り上がったふりをする、
はいはいはい、
これはそれぞれのメンバーがこれがこういうのが盛り上がってるってことだよっていうのをこう実演するっていうことですよね、多分。
あー、うん、ロールプレイもいいですね。
どういう、うんうんうん、どういう風だとこうなんていうの、合格点じゃないけど、そのさっき言ってた、まあ、どういう状態なのかっていうアグリメントを取るとこまで行きやすいのかな、うん、
あ、
盛り上がってるの定義、
ポジティブ精神じゃん使えるじゃん
そうですね、そうそうそう、
はい、何のことやらっていう人は前回のポッドキャストをお聞きください。
はい、
サトリさんの下の松潤さんがリアルなポジティブ精神、ネガが出てくるワクワクですね。
そう、すごいいいっすね。まあ、なので盛り上がらないに関してはこんな感じですかね、
うんうん、そうですね、まあ、ここまでの話をまとめると、うん、どうなってると嬉しいのみたいな話をしてもいいですし、あとは、エミさんが言ってたのは、あ、もまあ、盛り上がりに欠けるときはこういう、あ、なんでしょうね、マネージャーとかがリードしちゃうとねっていう時には、
うん、
意見も出てるけど他の人どうって促せば意見出してくれるよねっていう話もありましたね、うん、であとは、カネさんが言ってくれた、チームが興味のあるテーマを元に振り返りするとそれは盛り上がるよねっていう、活発に意見出るよねっていうのもありますし、
うん、
そもそもその盛り上がってる状態ってどういうことだろうねってみんなで議論してみるっていうのは私の答えでした。
うん、
はい、コンテキストによってとか状況によって使えるものは違うと思いますけれども、何かしらハマる可能性は高いと思いますので、ぜひ、皆さんもやってみてください。はい、ということでまた面白いネタいきますね。2個目、実はこのネタ話したことないと思う振り返りで、振り返りで買うおやつは誰が買うのか、オンラインでおやつはどうすればいいのかっていう問題です。どうしてます皆さん、
これ知りたい
知りたい、
そうですね、これはどうしてるんでしょう気になる。
じゃあこれは私答えればいいのかな。 まずそのちょっと今オンラインですけれども、オフライン時代はどういろいろあって、おやつ神社っていう、
うんうん、
アジャイルプラクティスがあるんですけれども、パターンか、あれはそこ おやつ神社を設置しておいて、みんなで何でしょう、お賽銭箱に入れていって、このお賽銭からおやつ代を出していくっていうのは一つのやり方ではありますよね。
うん
で前やってたチームだとおやつ神社使ってたチームもありましたし、まあ持ち回りで今回じゃあ俺買ってくるねとかみたいにやっていくっていうのもありかと思います。
うん、
でオンラインって実は私あんま気にしたことがなくてですね、オンライン時代になってからだって1時間に1回振り返りしてるんで30分に2回とかおやつ食べたい時に食べてんだよなってなるんですよね。
確かに確かに、お家だし。
そういう意味だと皆さんそのお家に、話変わりますけど、お家にいる時おやつってどうしてますっていう、オンラインの。
おやつは食べたい時に食べちゃってますね。
そうですね、そこはそう。
うんうん、そう、なんかうちのチーム、さっきポジティブ星人をやったところじゃないもう一個のチームは結構すごくこうアイスブレイクに何食べたとか食べ物の話をすごいよくするんですね。
はいはいはい、
でそれぞれ、まあ、国が違うのでその写真をシェアし合ったりが結構盛り上がるんですよ。
うん、
で一回その振り返りの時にやっぱおやつが必要ですって言われて、そうかそうだよなって思って、どうおやつ届けたいけどベトナムと思いながらで、まあでもじゃあその時に話し合ってたのはそれぞれでみんな手元におやつ用意して振り返りの最初アイスブレイクでみんなでシェアしようよみたいな、今日は僕これですみたいなのをやろうかみたいな話は一回したことありますね。
うん、
その国のスイーツが見れる、ご当地とかもあるかもしれないし。
ああいいですね。
うん、なんかこうみんな嫌いって言うけど僕これ好きなんですみたいなのもあるかもしれないし、面白そうだなと思って。
なるほど、
うん、
まあ、そういうのいいですよね。うん、おやつを使ってアイスブレイクするっていうのは、
うんうんうん、
実際に誰が買う問題ってなるとオンラインだと、うん、ちょっとさすがに金銭の授受とか難しい、めんどくさいと思うので個人で買ってよってなるとは思うんですけど、まあおやつじゃないけどよくやるのは乾杯的なのはありだとは思うんですよ。事例としては聞いたりしますし、飲み物を持ってじゃあ乾杯から始めようって、別に酒じゃないですよ、業務中ですからねよし乾杯って、今週もお疲れっていうところから始めるっていうのは私はやったことないですけど、事例は聞いたことあります。
うん、
あ、やったことあったわ。リリースした後セレブレーションしようぜって言って、じゃあ今日の振り返りは飲みながらやろうっての一回だけやりましたね。
うん、いいですね。
3時ぐらいから、
はい、いいな。
うん、そうっすね。なんか割とうちのチームはまあそんな堂々とお菓子食べるはないけど、別に食べたい人は食べてるし、
うん、
飲み物飲みたい人は飲んでるしって感じでやってるんで、そんな逆に言うときっちりみんなやりましょうとかではなく、やりたい人はやるって感じではありますね。
うん
うん、今ツイッターでおやつ神社の QR コードだけ置いといてそこに振り込みあったっていうのもあって
現代的なおやつ神社、
うん、
オンラインおやつ神社、
うん、いいですね。
例えばそこに振り込まれた金額を使ってAmazon ダッシュボタンを押せるようになるとか、そういうのでもあるかもしれない。
面白いかも。
はい、そこら辺はハックを皆さんお待ちしております。
はい、でもやっぱりオフラインよりはやりづらさはあるのはありますよね。
そうですね、はい、
うん、確かに、
まあ、特に今の時期というか夏の暑い時期とかは本当にみんなでアイス持ち寄って始めるとかすごくいいプラクティスですので、アイスブレイク、うん、アイスブレイクだよねっていう、
うん、いいっすね、
うん、はい、川口さんっぽいダジャレなんですけど
いいっすね。
これはあれか、原田喜朗さんだな、はい、アイスブレイクやぞって言ってアイスを持ってくるやつ、
うん、いいですね
、はい、そんなのもおすすめです。ということで、はい、ちょっと真面目じゃない話をいきましたけれども、まあ、もう本当にこの悩みみんな気にしてたのかっていう悩みでしたね。意外と得票数多かったんですよ。
いや、まあちょっと気になった。どうなのかな、
うん、はい、すいません。私も珍しく回答がなかったです。次の悩みですけれども、振り返りをしていて、なんとなくコンスプリントどうだったっていう話題しか出てこない。表層上の話題しか出てこないんですけどっていうのが悩みですね。
うん。
うん、
こちら割とありがちだと思うんですけど、皆さんだとどうやって解決されてましたかね、こういうの。
うーん、
どうすかね。
まあコンスプリントどうだったって聞く割合も多いし、あとは定期的にチームヘルスチェックをやったり、あとはカーブランドレトロスペクティブって、はい、まあ、どんな車のメタファー使ってどんな車になりたいっていうふうに言うレトロをやったりするので、まあ、自分たちが目指してた、車に近づけてるかみたいなチェックとかしたりしますね。その、まあ、その今のスプリントの枠、うん、を決めずに、うん、そんなにこだわってはないな、コンスプリントどうだったっていうのが毎回っていうわけでもないかなと思いますね。ま
あ、いろんなやり方を試してみましょうっていう話ですかね。ま
あ、うんうんうん、
うんうんうん、おー、なるほど。なんかこれ多分うちのチームの特性的になんですけど、
はい、
コンスプリントどうだったっていうとこよりは次スプリントどうするっていうところにすげえ向きがち。
うーん、
あんまりコンスプリントどうだったって話はあんま出ないなと思ってて、っていうことを考えると、なんかこうちょっと前向きに考えてみましょうってすると、コンスプリントだけじゃなくてもっと前からずっと今までの、うん、振り返りを通して次どうしようって考えるのかなって思うので、なんかこう視点を前に向けてみるとか、
うん、
まあ意外とありかもしれないですよね。
なるほどな。私はどうだろうな。別に悪いことじゃないと思うんですよ。コンスプリントどうだったって話から始めるのって重要で、その先に何があるのかっていうのをしっかり見越すっていうことかなと思ってます。カネさんの前向きになる次で次どうするっていう話でもいいですし、でそのコンスプリントどうだったって聞く目的が情報の共有、まあ、お互いが何やってるか全然わかんないですとか、そういう状態だったら、あ、なんか互いの状況見えたねって、それはそれでいいと思うんですよね。なのでどうだったって聞く先の目的ですよね、を一回考えてみるときっといいんじゃないかなと。
うんうんうん、
さっき あの最初に説明した、盛り上がってるって何みたいな話あったと思うんですけれども、うん、この振り返りのテーマに近いんですよ、今の話って。
はいはいはい。
これを聞いて何がしたいのっていう話です。でそのテーマってみんなで考えるとすごく効果が高くなってですね、振り返りがファシリテーターが、押し付けているもの、与えているもの、リーダーがやれって言っているものから自分たちが率先してやりたい、振り返りやろうっていう方向に向きやすくなるんですね。自分たちで作っている感じが出るんです。なので、何のために振り返りしよっか、どうしようかってみんなで話し合ってみてから、でそれに対して今コンスプリントどうだったって話を始めると、きっといろいろな意見が、同じ質問ですけどいろんな意見が出てくるかなと思います。
うん、
テーマとか目的についてみんなで考えてみると。
私去年の後半ぐらいは、レトロをやる前日とか、うん、まあ、私が準備ボードを作る前にチームに聞いてましたね。あ、まあ、いくつかオプション、はいはい、4つとか5つオプションを提示して、うん、どれにフォーカスして明日のレトロやりたいっていう風な感じで聞いてました。なんか、まあ、いいところを伸ばしたいか、まあ、成功をシェアしていいところを伸ばしたいか、まあ、失敗を次につなげるためにみたいなのとか、 あとはチームビルディングしたいとか、今の状態がどんな状態かわからないから、チームヘルスチェックしたいとか、そういうオプションを提示して選んでもらってましたね。
はいはいはい。まあ、そういう意味だと皆さんにも提示しておくと、振り返りの8つの型っていうのは私が提唱しているので、今の話に近いんですよね。画像がパッと出てこなくていいか。例えば、まあ、短期間振り返って情報共有したいですとか、あとは良いところ伸ばしたいですよねとか、問題解消したいよねとか、あとは学び、こうポジティブ精神っぽいな学びを最大化したいですとか、お互いの関係性高めたいよねとか、あとはいろんな観点で話し合いたいよね、多角的に捉えたいよね、で長期間を振り返り、1年間振り返ってみましょうみたいな話も前回出ていましたよね。あとは金さんが言ってくれたみたいに未来、あとはあのカーブランドレトロスペクティブに近いかな、あの我々どんな、車になりたいんだっけ、今ギャップどうなのみたいなっていうのを、まあ、8つの軸で分類して、でこれを前日に話し合うでもいいですし、まあ、慣れてくるまでは振り返りの前までにこれどうしたいってみんなで話し合っておくといいかなと思うんですけど、慣れてくるとその場で何したいって話し合ってから、じゃあそれに対してこの手法を使おうかことができるようになると思うので、うん、まあ、そんな形で進めていくと非常にいいのかなと思っています。
いいですね、8つの型。
はい、あのこちらの8つの型に関しては、振り返り読本実践編で、読むことができますのでっていう反則を入れてますね。はい、そんなところかな。カネさんか、エミさん、何かありますか、追加で今の話。
うん、私は大丈夫です。
大丈夫です。
はい、そんな感じで、じゃあ、まあ、サクサクいきますね。このペースでいくと多分 4,5 回で全部解消できるんだな。
素晴らしい。
うん、2020年のやつ結局半分ぐらいしか解決してないですからね。すいませんでした
。我々の解決能力の高まりですよ。
ポジティブ。はい、で次いきます。オンラインだとチーム人数が多いと話す人が偏ってしまう。発言できる人とできない人で分かれてしまう。
はいはいはいはい。
これすごくありがちだと思います。まあ、皆さんオンラインに2月ぐらいからコロナになってから切り替わったと思うんですけれども、ここの問題皆さん絶対直面してるはずで、まあ、どう乗り越えてきたかを、はい、ふみさん、かみさん、いかがでしょうか。
なんかこの話って、はい、去年の悩みにもあった声の大きい人がなんか話しちゃう問題にも似たようなものがあるなと。
似てますね。はい、
まあ、結局なんかできる人できない人は出てしまうっていうのは事実なので、うんうん、そこがうまく平等になるようなスタイルとして、まあ、やっぱり最初に黙々と書いてもらうみたいなのは取り入れたことありますね。
はい、うん、付箋を使うみたいな話ですね。
とか付箋でも何でもいいですけど、まず記述して、みんな一言ずつ発表みたいなのは、まあ、無難ですけどやりますよね。
作業の時間をちゃんと取る感じ。
そうそうそう、
うんうん
うん、と私がこれさっきの同じチームなんですけど、まあ、マネージャーが一人いてみんなそれに従っちゃうみたいな、声の小さい人というか、まあ、主張があまりないメンバーがの意見が埋もれてしまうのが結構続いた時期があって、これはどうにかしなきゃいけないなと思ってやったのが、細かいチームに分けるブレイクアウトルームみたいな感じ で、うんうんうんうん、で2人のペアを組んでもらって、まあ、いくつか出た、アイテム、まあ、これみんなでやりたいよねっていうアイテムを3つぐらい用意して、3つのチームがこう入れ替わり立ち替わり話すみたいな、まあまあ、何個のアイテムでもいいんですけど、ポイント的には2人のチームなので話さなきゃいけないんですよね、やっぱ。
あ、なるほど。
で、そのこう声の大きい人がいないチームも当然出てくるので、ちゃんとみんなが、一人一人話をして発言をして、あの考えをまとめるっていう作業をしなきゃいけない状況ではあるので、うん、それをやりましたね。で結果的にすごくブレイクアウトルームからみんな帰ってきた時にすごい表情が明るくて楽しんで帰ってきたので、すごく、まあ、プレッシャーに思うこともなく 楽しんで帰ってきたのでよかったなと思いましたね、感想としては。
ありがとうございます。私の回答としては、今の2人以外の話をすると、偏るっていうことにどんな問題意識を抱えているかだと思うんですね。例えば、付箋の数が、意見の数が平等じゃない、例えば5個ずつ出さない、1人は1つしか出さないっていうことを問題視しているのか、エミさんのマネージャーの話みたいな形で、誰かが言うと他の人が喋らなくなっちゃうのかっていうのによって解決するやり方って違うと思ってます。で、よくこの悩みでありがちなのが、いやなかなか、意見を出してくれない人がいて、まあ、1個ぐらいは出してくれるんだけどな、あまり出てこないんですよねっていうパターン、それって実は悪いことじゃない可能性があってですね、振り返りで数出せる人と数出せないって他の言い方が難しいんで言っちゃいますけれども、数出せない人ってそれは人の性質としてそうなんですよ。思考の性質としていっぱい意見をポンポンポンポン出せる人もいれば、頭の中でいろいろ考えて、で考え抜いた上で一つポンって出す人もいて、なので、どちらかというと意見の多さ、数ではなくて意見の重みみたいなものを、重要視してあげるといいのかなと思ってます。そこを、例えば、じゃあこの3人で振り返りしてます。私とカネさんはめちゃくちゃいっぱい言うけど、エミさんが、まあ、たまにボソッと一つ言いますみたいな、実際そうじゃないでしょうけどねまあそういう例えだとしてってなった時に、じゃあどうするかって考えると、そのエミさんが考え抜いて出してくれたものをみんなで尊重する、ちゃんと話をみんなで聞こうよっていう風な、雰囲気作りができればそれでいいでしょうし、結局はチームでどういう雰囲気で振り返りしたいのか、どういう風に意見を尊重し合いたいのか、相互理解したいのかっていうところのルール決めに尽きると思ってます。ですので、戻ってくるんですけど、場作りをしましょうと、 DPA するといいよっていう話ですね。
そうっすよね。偏ることがどう問題なのかっていうのは本当に確かにいい問いだなと思って、
そう、いろいろこれは悩み全般の話に入ってくるんですけど、これに悩んでるんですよ、例えばプログラムばっかり出てしまうんですよとか、プログラムが出てこないんですよっていうふうに、よく質問いただくんですけれども、それがまずなぜあなたは問題だと思っているのかっていうところから、ちょっと一回自分に問いかけ直してみると気づくところがあるかもしれないです。それは数の問題なのか、そういうなんか深掘りができてないよねっていうところに入っていくのかとか、それによって対処方法も違ってきます。ですので、ぜひそんな感じ自分で問いかけ直してみるといいかなと思います。
割と酷なタフなクエスチョンですよね。なんかこの例えば偏るに関しても、あなたが偏らないのを良しとしてるだけじゃないのみたいな、
そうですそうです、
あなたの中の価値観だとみんなが平等に話すことが目的になっちゃってるかも、
それ
って本当にチームのためなのみたいな、そうですね。
でそこを、まあ、それをチームの中で全員で話すっていうのがもう一番最短の道なんですよね。
そうですね。
心理的安全ができているのであればですけど、振り返り30分1時間それで話終わらせてもいいぐらいです。だってそれってチームのコミュニケーションのための投資になるんですから。
なりそう、
確かに。
いいっすね。
YouTube ライブからコメントとか来てないですか？大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい、わかりました。じゃあ次行きましょうか。これはちょっと質問がふわっとしてるんですけど、客観的にチームを振り返るためにはどうすればいいのって質問です。
ふわっとしてるな。
ふわっとします。ちょっといろいろと質問の内容も解釈しながら回答していきましょうか。こういう解釈だとこうだよね。
チームを振り返る、
客 観的に、普段は主体的にチームを振り返ってる。
私の理解ですけど、チーム本位、自分たちはみたいな話はできるけど、例えば部全体から見てこのチームってこう見えてるよねとか、事業的にこのチームってどうなってんのみたいな、そういう外から見た視点が抜けてるっていう意味なのかなと勝手に解釈します。
あ、なるほど、そういう客観的、
はい、
はいはいはい、
文脈が分かんないですけど。
分かんないですね。
なるほど、客観的にか、私が思い浮かぶ客観的には、はい、まあ、さっきも言った振り返りの前にこのオプションの中からやりたいこと選んでねっていう中に入っている今のチームの状態がどうなのかがよく分かんない、うちらはうまくいっているのかいっていないのかが分からないから、チームヘルスチェックをしたいっていう選択肢があるんですけど、その、まあ、ベロシティとかチームのパフォーマンスっていうところは、まあ、メトリックスとかでいくらでも取れるとは思うんですけど、チームがチームのなりたい状態に近づいているのかどうなのかっていうのを見るためにはヘルスチェックやったらいいんじゃないかなと思いますね。そのヘルスチェックの項目もまあ、いくつかチームで設定する、こういうチーム、まあ、理想のチームの要素をいくつか、
うんうん、
みんなで決めてみる、うん、まあ、それをそのみんなで一斉のでこう1から5もしくは1,2,3,5,8 とかでも何でもいいですけどでやってみて、こう今回と前回とどうチームが変わったのかとか、数値で表すと客観性は上がるのかなと思うので、それを見てみてもいいのかなと思います。
なるほど、なるほど。ね、そういう、いいですね。客観、うまくいってるのかどうかって見るためにヘルスチェック使うっていうのはすごくいいですよね。うん、カネさん、どうでしょう。まあ、自分のご自身の客観的なの解釈でそれに対して答えるとするならばいいんですけど、
ね。そうですね。なんか、今のエミさんの話聞いてて、確かに数字で出すみたいなところは客観的に見る方法としてありだなと思ってて、ちょうどこの前うちのチームの振り返りでなんかこうプランニングの見積もりがなんかブレブレになるみたいなのがあって、なんか見積もり下手くそになってるねみたいな話が出てきた時に、じゃあ本当にその見積もったものと実際にどのくらい作業にかかったのかみたいなところの時間とかをちょっと取ってみたら、なんかこう2ポイントのものと3ポイントのもので見積もりが逆転してたみたいなことがあったんですよね。これ2ポイントだったねっていうのに3ポイントつけてて、3ポイントのものに2ポイントつけてたりみたいなのが、なんとなくデータとかその実際にやったこととか洗い出してみると出てきたっていうのが分かって、なんかそういう数字とかデータとか、なんか事実みたいなところから攻めていくと客観的に見やすいのかなって思います。
はいはいはい。
うん。
うん。そうですね。事実ベースっていうのがもしかしたらヒントになるかもしれないですね。
うんうん。
他の話だと定量だけじゃなくて別に定性でもいいと思うんですよね。
うん、
まあ、チームヘルスチェックが定性に近いものも出てくるとは思うんですけど、
うん、
定性的な、まあ、自分たちどういう状態になってるんだろうね、別に数値じゃなくていいし実際数値が取れないものも多いと思うので、まあ、何かしらのバロメーターで表してみるっていうのもありますし、あとはそうですね、客観的にチームを振り返るって私が最初に言った外から見た観点が抜けてるかもなっていう話だと、部外者呼ぶっていうのは意外とありなんですよ。振り返りって、まあ、よくある悩みとしてプロダクトオーナー呼んでいいのみたいな悩みも実際出てるんですけれども、まあ、それに近くてどこまで呼んでいいのって話あるんですけれども、必要ならば別に部外者呼んでもよくて、で部外者っていうのは プロダクトのステークホルダーだったら割と呼びやすいと思います。そのステークホルダーでもいいと思います。で、今のチームの状態が、まあ、外からどう見えてるかちょっと聞きたいんだよねっていう話をして、まあ、ステークホルダー側から見てどうなの、どういうふうに見えてるとか、まあ、前と比べるとどうとか、まあ、そういう話をすると、どちらかというとプロダクト目線とか、売上とか、それ ROI とかですね、そっちの話によりがちではあるんですけれども、とはいえ外から見た自分たちのフィードバックがもらえますので、それに対してじゃあ自分たちはこうなりたいよね、あんなりたいよねっていうような話ができると非常に良い振り返りができますので、たまに部外者を呼んでみるっていうのはありです、うん、あとはもう一つは本当に部外者同士で、振り返りのレトロスペクティブツアーっていうやり方なんですけれども、アクションをお互い見直すみたいなことをすると、なるほど、こういう振り返りを他のチームはしてるのかとか、こういう状態なんだっていうのが なんとなく見えて、自分たちとの差分が見えるんですよね、
うんうんうん、
で差分が見えると、自分たちが向き合うべき方向性、どう進んでいけばいいのかっていうのが少しずつ見えてくるので、まあ、他と比べる、他のやり方を見てもらうっていうのもすごくいいやり方です。だからツアー
なるほど。
とか、あとは部外者ステークホルダーを呼ぶ。
部外者を呼んで、
はい、うん、
実際にはどんなアクティビティになるんですか？
あ、それはですね、やり方は普段通りで一緒で問題ないです。まあ、ただ、初めて振り返りに参加する部外者の方がいるのであれば、チェックインは必須です。最初にこういう目的で、誰々さんを呼びしていますと。で、普段の振り返りの中で、私たちがこういう問題意識を抱えているので、そこについていろいろとフィードバックいただきたいですし、あとは振り返り混ざって楽しんでいただければみたいな感じで、前置きを置いてから始めますかね。多少時間が取れるんだったら DPA やったりだとか、そういうのもありです。どんな風に振り返り、部外者の A さんを呼んだ上で、みんなで改めて振り返りやりたいんで、どんな感じでやりたいかちょっとみんなで話し合ってから始めましょう。すると、まあ、そんなに悪い方向にはいかないです。
なるほど。
はい、といったところで、まあ、いいお時間になってきましたので、最後に振り返り、この振り返りゲームの振り返りをしたいんですけれども、
はい、
結局何個だ ?1、2、3、4、5個、今回振り返りの悩み紹介しましたね。なかなかお話しできたかと思いますが、前回今回で
済みましたね。
はい、エミさんがですね、チームヘルスチェックって何度かお話し出していただいてたんですよ。で、ぜひそちらのチームヘルスチェックってこういうやり方なんだよっていうのを説明いただいて、チームヘルスチェックで振り返りゲームの振り返りしてみたいんですけれども、まあ、簡単にご紹介いただくことって可能ですかね。
ですね、簡単ではないかもしれないんですけど、まずチームがなりたいチームの要素を分解をして、はい、それを今の、それぞれの状態をみんなでメトリックスで表します、はい、1、2、3、5、8ぐらい、フィボナッチとかでも何でもいいんですけど、1、2、3とかでもいいんですけど、
はい、
うん、で、それをどんどん積み重ねていく感じですかね。
なるほど、
うん、
じゃあまあ そういう感じで、まあ振り返り AM というチーム、
うんうん、
まあ、今回ゲストとしてエミさんを呼びしておりますが、何かしらなりたい要素ってあるかな、カメさん、
うん、おしゃれ、
ああそう、
おしゃれ
1回目に言ってたね。覚えてるよ、
予想外の感じ。
アフリカリームを お聞きの皆さんは、ね、一番最初に我々何を掲げたかっていうと、アフリカリームはおしゃれに行くっていうのをずっと言ってるん
ですよ。なるほど。
あと滑舌よくですよ。
そう、滑舌よく
ね。ああ、滑舌よくか。
いいじゃん。
それはまあ大切。
そう。
これじゃあ、過去と現在と理想の数値を出していくと面白そうですね。
そうですね。
あれですね、私とビバさんがまあ、よく やってる客観的な意見をエミさんにもらえるので、
そうそうそうそうそう、
今日言ってた話的にはいい感じですよね。
はい、まあちょっとあの
おしゃれか、
はい、あのエミさん振り返りのおしゃれ、おしゃれ度ってどれくらいですか、ね、100点満点で言うと
おしゃれ度ですか、うーん、100点満点、
100点満点、
100点満点70点ぐらい。
お、だいぶおしゃれ、
めちゃくちゃ高い、
だいぶおしゃれ
その心は聞いていいですか、
あの YouTube ライブのレイアウトがしっかりしてるので、
あ、なるほどなるほど、
いいですね、おしゃれポイントですね、
うんうんうん、確かに昔に比べるとだいぶおしゃれになりましたよね、 OBS とか、うん、はい、うん、確かに確かに、いや我々が目指すおしゃれ度って何点ぐらいなんですかね、亀さん。
いや100点でしょ、
100点、100点か、
まあ、何言う何言うんですか我々は常に高みを目指すので
自己評価何点ですか
そうっすね、今日のおしゃれ度は80点くらいかな。
自己評価高い、その心は
いやもうポジティブ星人のあたりめっちゃおしゃれだったと思ってるんですよね
おしゃれか
おしゃれ
おしゃれと
おしゃれの定義があ
れかもしれないですね、確かにおしゃれとは何ぞやっていうところはもしかするとあれかもしれないですけども、うん、ポジティブ星人の特にあのエミさんが星に帰ったあたりは最高におしゃれだと思ってますあのやり取りというかあの瞬間のあのあたり、うん、最高におしゃれだった、うん、
なるほどね。
ビバさんどうですか。
いや私おしゃれ度っていうと50点ぐらいなんです
よ。あらそうなんですね
おしゃれの定義が、
いや、まあ、おしゃれの定義、そう、おしゃれの定義がっていうところはあるんですけれどもまあ裏で BGM 乗ってるぐらいじゃないって思っていて
そうなんだ、
うん、おしゃれって何なんだろうなっていう、う
ん、おしゃん要素、うん、
まあ、ただリスナーの方々はまあ、間違いなく増えてきてはいて、新規で聞かれている方も結構、うん、そう今回もあの初めましての方もいろいろ実況していただいているので、うん、まあ、あの相対的におしゃれになってきている可能性はあるなとは思っています。
そうですね、参加者もおしゃれですね。
参加者、はい、そう
なんですね。参加者もおしゃれ
ちょっとわかんない
。ワイワイ技術が高いですからね。
確かに。ワイワイ技術高いですね、YouTube ライブの。
いや、今回はすごくコメント流れてたので、うん、非常におしゃれな放送だったと思ってます。
確かに確かに。
おしゃれな放送。
なるほど。じゃあ、あれか、このポッドキャストと YouTube ライブのおしゃれ度は、皆さんの手にもかかっていると。
あ、もちろん、もちろん、もちろん。
おぉ。
もちろん。
なるほど。
そこは、やっぱり、我々のねセッションもそうでしたけども、基本的にはインタラクション、はい、双方向性が大事
ですね。インタラクションですよね。
そう、
うんうんうん、
そういう意味だと第1回目に比べるとめちゃくちゃインタラクションしてますよね。
でしょ、だからおしゃれなんですよ
私の第1回の評価は100点満点だと10点なのでだいぶ上がりました
よ。あ、上がってる上がってるそうそうそう、
なるほど、そうか、おしゃれ度はワイワイ度なわけですね。
ワイワイ度もかあのパラメータの一つに入ってますね。
なるほど。
いや、あのおしゃれ度をですね、あと10点20点上げるためには、まあ結局去年やれてないんですけど、アイコン変えたいね、振り返りへの。
ああ
のポッドキャストのやつね。
あ、そうそう、クソ雑なやつ
ちょっとそこら辺は真剣に考えましょうか。確かに
いい加減去年の収益を使ってデザイナーさんに発注してもいいのかな
と、うん、ちゃんと作ってもいいと思います
そうそう、はい、考えていきます。
なるほど、
表面上からおしゃれ度を高めていきましょう。
大事だ
、はい、
ビジュアル大切、
うん、あと滑舌ですね。
はい、
どう、
あ、あの
じゃあこれ総合評価にしようか。
でも、いや、あれですよ、ビバさんはかなり良くなりましたよ。
まあでしょ、う
ん、これは本当思ってて滑舌良くなったなって、ポッドキャスト向きというかポッドキャストにうまく乗る声になったなっていうのは編集してても思うので、
いいですね。
そこはもう100点満点だとすると70点くらい、
お伸びしろがいっぱいある
なったなって、
ポジティブ、
ありがとうございますありがとうございます。
うん、聞きやすいですね、
うん、
ゆっくり喋るのを気をつけてる感がある。
あ、ありがとうございます。
うんうんうん、
そういう意味だとエミさんが、まあ、今回初参加されましたけど全く緊張してないんですよね。してました？
私、
はい、
私ですか？緊張してますよ。
あ、そうなんですね。してる。なんかそれを感じさせない、すごくあの、まあ、ポジティブ性に帰った時はあれでしたけれども、あのこちらにいる時はすごく何でしょうね、放送乗りしやすいいい声ですよね。
あのエミさんの声がいいっていうコメントはちょくちょく届いておりますので、エミさんの声が聞きやすいとかそういう声はたくさん来てますので、そうなんだなって。
やったね。
なるほど、多分あの80点ぐらいじゃないでしょうか。私よりは上だぞ
そこはそうですあの声の質が聞き取りやすいんですよエミさんって。
お、低めだなのかな。
いやいや、
うん、いや女性にしては低めで、でも男性よりは高いから聞きやすいですね。
あ、なるほどなるほど。
女性の声高い人は声高い人でちょっと聞き取りづらくなるっていうのがあって、
うんうんうん、
なのでちょうどいいくらい。
うん、よかった。
でカネさんは正直1回目からほとんど変わってない気がしていて、
いや、
まあ、いい意味で安定感あるんですけれども
そうですね、
そう、うんうん、やっぱり思い返してみても1回目から変わってないなって、うん、そこはすごい、 ある種すごい、
うん、
90点台をキープしてる感じ、
ね、お嬉しいな、
うんうんうん、
そうですね、
さすが妖精、
ポッドキャストの妖精、
ポッドキャストの妖精として、
はい、まあ、みたいな感じで すいません、雑にチームヘルチェックしましたがこういう手法もありますので、はい、あの皆さんのチームで、パラメーターは自由に設定していただいて、フィボナッチ数字でもいいですし、まあ、今回みたいに100点満点で総評価してもいいですし、
うん、
でので、やってみると、まあ、今チームがうまくいっているのかとかそういう話ができるかと思います。はい、ということで、1時間後半戦をお送りいたしました。エンディングに入りたいと思います。
はい、
振り返り M ではリスナーの方からご意見ご感想をお待ちしております。振り返りについて深めたい人はシャープ振り返り M をつけてツイッターでつぶやいてください。はい、ということでエミさん、2時間お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
ああ、それは良かったです。ぜひ、年末
楽しみにしてます
忘れてなかった。
今年始まったばっかりなのに忘れてた。
まあでもあれじゃないですか、今日若干そのポジティブ性に変えるはうまかったと思っていて
うんうんうん、
なんか
うまかった。
ポジティブ精神は一つ持ちネタにできそうじゃないかなと思ったりはしましたけどね。
あ、なるほどね。
確かにポジティブ精神の意味ですっていうのは、
まあね、つかみバッチリな気がする
1年間ずっと自分で言い続ければそうなると思いますよ、
うん、
はい、そんな感じで振り返り M は今後も続いていきますので、ぜひ、聞き逃しがありましたらポッドキャストの方で聞けるようになってます。ぜひそちらもお楽しみください。ポッドキャストの方は編集されて声が非常に聞きやすくなってますので、作業代わりに振り返り代わりに使っていただくっていうのと、あとは他の、まあ、チームに紹介していただいてみんなで聞くみたいな、2倍速でもいいですから聞いてみるっていうのはありだと思います。ぜひ使ってください。最後に宣伝をしておきます。振り返りガイドブック2021年の、2月17日に発売です。こちら、まあ、現代の振り返り本として、皆さんの振り返りをガイドする手助けする、 一冊になること間違いなしだと、自信を持ってお送りいたしますので、ぜひこちら、ご購入いただけると、ご予約いただけると個人的に嬉しいです。ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで、今回、2時間という長丁場でしたが、由美さん、初ゲスト登壇、そして次回の、ゲスト確約ありがとうございました
ありがとうございました。
はい、また、ぜひよろしくお願いいたします。ここまで皆さん聞いていただいた皆さんもよろしくありがとうございました。それでは
ありがとうございました。
はい、それではおやすみなさい。お疲れ様でした。
おやすみなさい。